それでは朝の礼拝のメッセージの中に入っていきたいと思います。2026年ですね、3月ですね、4月からまた新しい年度が始まりますけれども、大山田キリスト教会で今年このことについて特に覚えたいというそういう聖句を定めていますので、それについてですね、今日も少し触れていきたいと思います。まずお読みいたしますので、前をご覧ください。申命記8章の5節6節です。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って、主の道に歩み、主を恐れなさい。ここに神様は父親がその子を訓練するように、同じように私たちをも訓練されるとあります。そしてこの訓練というのは、カジュアルなものではありません。申命記のこの書かれているこの箇所では、どういうことが起き、どういう人たちに語られたかというと、40年間の、中東の荒野で生活をした、その経験をしたイスラエルの民に語られています。40年の荒野の生活です。その40年前にはエジプトで苦役に服していた状態から、神様の力によって海を分けて解放されてきました。脱出してきました。人々は喜びましたけれども、同時に荒野での生活の現実に直面したときにうろたえました。これならばエジプトに戻った方がよかった、エジプトの方がまだおいしい料理が食べられたというふうに言いました。そしてそのような歩みからスタートし、40年後にはその当時20歳以上だったすべての男子はヨシュアとカレブを残してすべて亡くなるという、そのような旅路でした。モーセすら約束の地に入ることはできませんでした。これが神様の、実際歴史の上でイスラエルのために、された訓練です。神様の訓練は多くの悲しみと苦しみを伴ったものであると言っていいでしょう。神様は愛する者を懲らしめることを控えることはなさらない方です。神様の訓練というのは神様の愛から出てものであり、それは神様ご自身のためではなく、愛する者の最終的な幸せを目的としてなされるものです。私たちの信仰者としての歩みも、もし私たちが神様の民であるなら、神様の子と呼ばれる存在であるならば、イスラエルの民と同じように神様の訓練の旅路を歩んでいると私たちは見なすべきです。もし皆さんが神様に愛されている子供ならば、そうです。またキリストの体であるこの大山田キリスト教会の歩みも、キリストの花嫁として終わりの日にキリストの前に立つ、そのような存在であるならば、神様の訓練の旅路に今もなおあるというふうに言えると思います。で、そのように聞くとある人は思うかもしれません。ならばクリスチャンでない方が気楽ではないかと、クリスチャンになってまでなんで苦難を期待しないといけないのかというふうに考える人もいるでしょう。本当にその通りだと思います。一般的な日本人が宗教に期待するものは、今の私の人生の上に信じることによって何か幸せが来ること。神様の愛というのは、聖書を見ると私たちがこれはいいんじゃないかと残しておきたいと思う少しの罪でも多めに見ることのない、そのような愛です。ですからこの愛は素晴らしいものだと誰もがすぐに言えるようなものではないというふうにも言っていい、確かに言っていいと思います。 もしこのような聖書に書かれている神様がいらっしゃらないなら、なるべく苦労を避けてですね、気楽に生きる道を私は探した方がいいというふうに思います。しかし聖書の神様がおられて、この世界も私もこの神様の意図によって存在するようになったとしたならですね、この道こそ唯一の人間の幸いの道であると考えた方がいいというふうに思います。そしてそのためにいかなる代価をも払う覚悟を持ち、与えられている力を使って努力し、訓練としてその人生を歩む、それが一番の道であるというふうに考えます。で、今日はそのような神様の訓練の先に私たちはどのようなゴールを期待すればいいのかというのを見てみたいというふうに思います。このような40年の荒野、神様を通された意図はどこにあるのか、またクリスチャンの人生の究極のゴールと呼ばれる、呼べるものがあるとすればそれは何かということについて考えてみましょう。まず第一に考えないといけないことは、人はどのような存在として創造されたかということです。何度も見た箇所であると思いますけど、見てみましょう。創世記の1章26節27節このようにあります。神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたというふうにあります。人は神の形として、何かしら神様に似たものとして創造されたんだというふうにあります。それは見た目ではないということはわかると思います、例えば私たちは意志を持っている、自分はこうしたいという意志を持っているということは神様に似ている能力であると言えるでしょう。考える能力を持っています。またこのように神様を礼拝する、そのような能力を持っています。また道徳的な選択をする能力を持っているというふうにも言うことができます。これは神様が創造された時に与えられた特別な人間の能力です。で、これらはですね、人間に与えられたもの、特徴であってですね、ゴールではありません。では神様はどうしてこのような能力を持つように、人を作られたのでしょうか。人間の究極の目標というのは何でしょうか。で、これをですね、教会はどのように考えてきたかという、その一例をね、見てみましょう。ウェストミンスター教理問答から、有名な、第1問問1を、もう一度見てみましょう。このように教理問答の1問目から始まります。問1、人間の主な最高の目的は何であるかということですね。答え、人の主な最高の目的は神の栄光を表し、永遠に神を全く喜ぶことであるというふうにあります。人は神様の栄光を表すことと、それから永遠に神を喜ぶ、全く喜ぶこと、そのために作られたというふうにあります。で、残念ながらですね、私もクリスチャンホームに埋まってですね、教会長いこと過ごしていますのでね、クリスチャンであっても、そのように聞いてね、心躍る人ってあんまり多くないというのは、知っています。私たちは神様の清さよりも人間の罪深い性質の方がですね、より近く、それゆえ人間のその弱さとか罪深さの方に親近感すら湧いているため、私たちの人生の目的が神様の栄光を表すことと聞いてですね、その通りだと心躍る人はほとんど、あまりいないというふうに思います。中にはいると思いますけれどもね。 で、私たちはクリスチャンとして その年月を、まあ、多少ですね、他の人より過ごしても、例えば信じたばかりの10代のクリスチャンに比べてですね、50歳の私は多少年齢を重ねていますけれども、ですけれども、それは人と比べればですね、より神様を知っているものと言えるかもしれませんけれども、しかし神様の視点から見ればですね、この世にあってその訓練の旅路を歩んでいるものはですね、その栄光を表す人としての歩みをまだ始めたばかりだというふうに言ってもいいと思います。それが正しい認識ではないかなというふうに思います。しかしそのようなものであっても、私たちはどの方向に向かっているかね、そのイメージはですね、この言葉によって持つことはできると思います。人は神様のご性質を、どのような方か、その性質を反映させる、そういう独自の能力を持って創造されて、そして生かされているということです。その目的がなければ存在する理由はないと言ってもいいでしょう。そして不思議なことに、そこに本当の喜び、全く喜びがあるんだというふうに言うんです。まあでもそういうふうに聞いてですね、そんな神様の栄光を表すっていう、まあそういうふうなことができる人がいるとしたら、一体どんな人になるのかと、まあ、私たちは考えます。私たちはさっき言ったように、はるかにその、神様の存在よりもほど遠く罪人の側のですねにいます。しかし私たちはですね、実は完全な模範というものを知っています。それはイエス・キリストです。イエス様はヨハネの福音書14章でピリポが、主よ私たちに父を見せてくださいと、神様見せてくださいとお願いしたときに、イエス様は、私を見た者は父を見たのですというふうに答えられました。イエス・キリストは神の栄光の輝きであり、神様の本質の完全な現れでした。私たちは神様を見ることはできませんけれども、人となったイエス・キリストを、まあ、私たちの場合は、まあ、見るというより福音書を通して知るときに、神様の栄光を表した人の姿を見ることができます。人となったイエス・キリストを見て、そして私たちは神様の栄光を表す方がどのような方か想像することができます。福音書を見ると、その栄光を最も表したイエス様の生涯でですね、表した時というのは、イエス・キリストのその十字架にかかるその時でした。イエス・キリストの十字架の死に至るまでの完全な従順の生涯は、人間が創造された目的と、そして運命を完全に成就されたというふうに言っていいと思います。ですから私たちも同じように、私たちの最高の目的は神様の栄光を表すことだというふうに言うんですね。ただしイエス・キリストはそのうちにですね、神様の性質を持って生まれましたけど、私たちは違います。ですから私たちが神様の栄光を表すというときに、私たち自身がですね、そのような神のような性質を持つようになるというふうにですね、今の段階で考えるべきではないというふうに思います。むしろ私たちは神様の栄光を反射させる、そういう存在として表すことができるということです。モーセはですね、神様にあなたの栄光を見せてくださいというふうにお願いしました。しかし神様はですね、次のように言われました。出エジプト記33章の20節、また言われた、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからであると。その結果ですね、モーセは岩の裂け目からですね、イエス、神様が通り過ぎるその後ろ姿をですね、見ることができました。新約聖書を見ると、 ペテロとヤコブとヨハネは高い山に登った時にイエス様の見姿が変わって栄光に輝くのを一瞬垣間見ることができました。私たちの人生の究極のゴールというのは、あのモーセでさえ見ることのできなかったその神様の御顔を見て、そしてその栄光を反射させることになるということです。もし今私たちは神様の顔を見る、それに耐えられないかもしれませんけど、もし本当にそれが実現したならば、私たちは生まれてこの方、絶えず乾き続けているこの感覚、絶えず満たされないこの感覚が初めて満たされるでしょう。そして真の喜びを知ることになるでしょう。これが私たちの究極のゴールです。地上にいる私たちはそのゴールに向かって、まだ始めた、歩き始めたその段階です。そのようなものが神様の栄光を見てですね、私も神様の前に立てますというふうに、もちろん人は言うことはできますけれども、実際にそれを見たときにはおそらく感じる感覚というのは喜びではなく、まだ恐れではないかなというふうに思いますね。モーセがシナイ山で神様と親しく語り合って、その後山に降りてきたときにですね、何が起こったかというと、モーセの顔はね、輝いてたっていうんです。まあ、どんなふうに、ね、なったか分かりませんけれども、それが神様の私たちの栄光の表し方です。モーセ自身が栄光を持ってたわけじゃありません。モーセは親しくその山の上で神様と語り合った、その結果その臨在とその栄光がそのまま残って、山を降りてきた、そして光り輝いたというんですね。そのように私たち自身も神様の栄光を明かしし、そして反映させ、そしてこの世界の他の部分にそれを反射させる、そのような、使命を持っています。その場面見てみましょうかね。出エジプト34章30節、アロンとイスラエルの子らは皆モーセを見た、なんと彼の顔の肌は輝きを放っていた、それで彼らは彼に近づくのを恐れたというふうにあります。人々はその栄光を見て喜んだわけではありません。そのような段階ではまだありませんでした。彼らはそれを見て恐ろしく思ったというふうに言うんです。人は神様のありのままの姿を見ることに耐えられないだけではなくて、神様が言われた通り、誰も神様を見て生きることはできない、そのような状態であると言えます。モーセの顔に反射されたそのわずかなその栄光の余韻でさえ人々は恐れたんだということです。しかし私たちのクリスチャン人生のゴールには、私たち自身もモーセの顔に反射された栄光を見るだけでなく、直接神様の臨在の中に入り、その顔を直接見る、そのことができるようになるというふうにあります。第一ヨハネ3章2節を見てみましょう。このようにあります。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるかまだ明らかにされていません。将来どのようにその神様イエス・キリストが来られた時に、本当に復活の体を変えられた時にどのようなね、その変化があるか、それはまだ完全には分かりません。その時になってみないと私たちの想像をはるかに超えることが起こるでしょう。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストのをありのままに見るからです、とここにそのゴールが示されています。ヨハネはそのゴールは終わりの日に達成されるんだ、 イエス・キリストが再び来られる時に達成するんだというふうにあります。その時私たちはキリストのありのままの姿を見るんだというんですね。ああ、これは結婚式をね思い起こさせますね。花嫁にはベールがかかっています。そして、新郎と新婦は、会いますけれども、その式の中で正式に二人は夫婦であると宣言された時に初めてそのベールは取られます。そして夫と妻は直接顔と顔を合わせてお互いの顔を見るのです。そのようにして終わりの時に私たちもキリストの顔を直接見るのです。その時は恐れない、そのようなものであることをね願いますね。今はまだその準備ができていないかもしれませんけど、でも直接顔を見た時に本当に喜ぶものでありたいと思います。本当の満足がそこにあるでしょう。永遠の喜びがそこにあるでしょう。私たちのこの地上の人生では決して満たされなかった渇きが満たされるのです。本来人として作られたその霊の豊かさに満たされるでしょう。キリストとこのような対面を待ち望んでいる人の生き方というのはどのようなものでしょうか。その次3節にこのようにあります。キリストにこのような望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くしますとですね。花婿を待つ花嫁は花婿が来るまでの間自分を清くします。汚れのない純白な姿でキリストに会う準備をするのです。これが私たちクリスチャンとしてのゴールだというふうにはですね、認識したときに初めてですね、私はイエス・キリストの三条の説教で言われていることを理解できるんではないかなというふうに思いますね。8つの幸いを述べました。その3つ見てみましょうね。挙げてみました。ちょっと見てみましょう。次ですね。このようにあります。心の貧しいものは幸いなんだ。私たち地上で幸せを願っているなら、なんで心の貧しい人が幸いなんだというふうに思うかもしれません。でもこの究極のゴールを目標に置いている人には、今の私はこの地上の何者でも満足できない、そして自分がまだその準備ができていない、そのことを自覚しています。しかしそのようにその時の備えをしようと思っている、そのために心の貧しさを感じている人は天の御国のはその人のものなんだというふうに言われるんです。悲しむものは幸いなんだというふうに言うんです。なぜなら彼はこの世の何か代用品で満足する、自分を慰めることを拒んだからです。キリストのみが私を慰めることができると、その希望を持っている人はその終わりの時に慰められるんです。そして心の清いものは幸いだというのです。その人たちは神を見るんだというふうにあります。私たちの心は清くないことを知っています。しかし私たちは清さのために作られたんだということは否定しないようにしましょう。自分の今の自分を正当化するためにこのままでいいんだというような流れに乗ることはないことにしましょう。私たちはキリストを顔と顔を見合わせて見る時が来ます。その時に私たちは喜んで立つことができるように、この清さのために作られたことを受け入れましょう。今はその本来の姿からかけ離れているために心は貧しく、この世のどんな良い瞬間でさえ喪失感を持っているかもしれません。平安のなさに悩むものであるかもしれません。しかし私たちはその時それが慰められることを知っています。そしてイエス・キリストもこの地上にあっては 悲しみの人だったということを思い起こします。そして私たちは今この地上にあってもキリストにある罪の許しと義をさらに求めるようになってこの人生を続けていくのです。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちはこの世の歩みの中にすっかり慣れてしまって、自分たちが何者か、どういう目的で作られたか、本当に忘れがちのものです。お許しください。この主の受難を覚えるこの時、私たちの魂にどうぞこの究極のゴールを思い起こさせ、心から貧しさを覚え悲しむものでありますように、そしてキリストが清さで清い方であられるように、私たちも本当に今の段階で与えられたその力を使って、その清さのために歩み続けることができますように。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。